お疲れ様です、乾杯、水。
ちょっとね、最近酒を飲みすぎてね、長尺になりすぎるという、うんうん、事故がありましたので、
富田さんから本当に申し訳ないですが長いと
長くなっちゃったんでね、
はい、はい、反省してます。
一旦ちょっとセーブしつつ、はい、まあでもこの後の公開収録でどうせ飲むだろうという、う
ん、まあそっちで飲むし、うん、いっぱい喋るし、
はい、
はい、
まあ来週以降のね、動画になると思いますが、はい、その様子も
お楽しみに。
はい、今日ね、台本3本やりましたけど、
はい、
最後の宇宙飛行士のやつ、うん、ちょっとどういう構成にするか悩んだんですよ、一回。
ああ、宇宙飛行士。でも他に構成ってどういうのが？
要は今回僕が試験官の立場で、藤井さんを判定していくみたいな、
はい、
仕立てで。
最終まで行きましたね。
はい、そう。宇宙飛行士の試験って、
はい、
ゆるがくとハウスなんですよっていう。
おー、なるほど。
構成を考えてたんですね、一応。
あっちもね、三次試験まであったのかな？
そうなんですよ。要は募集要項が出た後、
はい、
一次試験二次試験最終試験がありまして、はいね、
しかも
最終試験には10人残っていたという。
しかも最終試験では協調性などが見られていたとか。
いや、そうなんですよ。
あ、確かに近いな
そう、最終試験、宇宙飛行士の最終試験でも、
はい、
無理にストレスをかける圧迫がありましたけど、
なんかそれがあったらしいと、なんかやたら否定されるタイミングがあったと聞きました。
堀本健が無理やり否定してくるタイミングが
あんまそういう強い言葉を直接的に言う人でもないから、
うん、
なんかだいぶ頑張ったみたいなコメンタリーがありましたね。
そうですね、
はい、それどうでした？ちなみにストレスかかりました？
いや、あんまりあんまりだし、確か浦下くんは笑いこらえるの必死だったって言ってた気がする
頑張ってるなみたいな確かにそのおお、やってるって思っちゃうかもしれないですね。
そうそうそう、そうなんですよ、
はい。頑張ってるな、みたいな。
うん。あと、あれですね。最終試験を突破したら、
はい。
現職を辞めてもらうことになるっていう、あれがありましたけど。
はい。
現職辞めちゃった人が二人いますからね。
なんかね、確かに結果的にそうなりましたね。
そう。黒川くんと吉野さんが仕事辞めましたからね。
まあ、ほぼね、宇宙飛行士ぐらいの覚悟でやっぱみんな来てるし。
そう。やっぱここに来るだけの覚悟っていうのはね。うん、
ね。
そういうことなのかもしれませんな。
はい、きっと、前の所属の方も、ご家族の方も、応援してくれてると、思います。
うん、
はい。
はい。
はい。僕の親は、今、僕がこの状態にあることは知らない。
あ、知らないんですね。
と思います。
ええー。
まあ、今度帰省したら言おうかなっていう。
YouTube 見てて、たまたま凌介が流れてきたっていうことは。
まあ、さすがにそんなことまだないんじゃなかろうかと思うんでね。はいはいはい、YouTube そんな見てないと思うんで、両親は。
ああ、なるほど。
結構、僕、両親にあんまいろいろ言わずに、人生を進めていってるので、仲いいんですけど、
はい。
就職先がどこになったかも、
うん、
舞台俳優になるために転職するとかも、なんか全部後から言って、
はいはい、
あんまこう深追いしてこないので、いっぱいご飯食べてたらそれでいい。
あ、そうかそういう家だ、
はい、元気だったらっていう。
そうなんですね。
そうですね。
僕はもうゆるがくとハウスの最終試験の前日、
うんうん、
実家に一泊して全部喋ってきました。
そうか、実家から直接行ったっていう。
そうそうそう、
赤服をね、うん、持っていけなかったという話を
そうしましたけど、
それはちなみに、まあでも越山さんだったら止められたりはしないですよね、もちろん。
ああ、それはないですね、うん、
すごいねみたいな。
もうこれを仕事にするのを認めてくれている家族なので、
うん、そうですよね。もともと個人事業主でやってるわけだから、
うん、だからその辺は特に何も言われることなく、
うん、
今でも母親からは割と動画上がった翌日ぐらいに感想が送られてきたりします。
ちなみにどういう感想が来るんですか？
ちょ、見てみますか。
見たよだけじゃないってことですよね。
そうなんです、うん、なんかちゃんとね、感想を送ってくれることがあって、う
ん、なんか
一番直近のだと、
ここの構成がもっとこうできた方が。
そんなことは言わないさすがにそんなことは言わないんだが、
はい、
だから直近でコメントくれたのはタカラトミーの件ですね、
うん、あー、スリムの、
はい
はい、
そう、感動しましたっていう。
おお、嬉しいコメントですね、
うん、そう、いい仕事してんな、タカラトミーもヒロキもっていう。
おお、嬉しいそうなんですよ、どちらもいい仕事してるんですよ
っていうコメントをいただけました。他なんかあったかな、ちょっと遡らないと。意外と親と LINE のやり取りを
してるんですね。
うん、
僕はあんまりしてないな、うん、した方がいいな。
実家が三重県の鈴鹿市なんですけど、
うん、
鈴鹿になんか天文カフェなるものがあるぞっていう報告が来ました、
僕らに挨拶はなかったですね
そんな印象悪なるて
天文の話やのに
印象悪なるて、
えらい寂しいやん
ねそんなやめとこやめとこ
天文カフェ、何なんだろうそれは。あれですか、なんかその 伊手座マンゴージュースみたいなことですか。
どうなんでしょう、あ、池袋にもなんかそういうコンセプトのカフェは、
あるんですね。
ありますけど、
ほうほうほう、なんか星座モチーフの何かとか、
モーニングセットみたいなの出てきたな。
今のうさぎさんなんですか、あれ、あの月のうさぎってこと、
これなんだろう、なんか写真をしたら全然違う写真が出てきちゃうな、
怖っ。ダークマターじゃん。
ダークマターかもしれない。インスタわかんない。
わかんないよ。
おじいちゃんインスタわかんない。
なんかでも若い子はインスタのなんか DM で連絡取り合ってんのやろ、なんか。
あらしいの。
一応、やってますインスタ。
インスタ一応、地元の友達とつながる用のは、
うん。ああ、なるほど。
やってますね。
僕もアカウントはある。
うん。
はい。
ただ運用はしていない。
していない。ストーリーズ、
うん、
どっちか。1日で消えるやつ。
はいはいはいはい、
あれにたまにその公開収録やりますとかを投稿するんですけど、
うん、はいはい、
まあね、別にね、その地元の友達が見ても別に遠い、まあまあ、遠いから来ないし、
そうなんだよな、
はい、そういうことをやってます。
香川三重から来いって言われてもなっていう、
っていう急に言われてもってなるんで、
うん、
インスタやっていく必要があるのかな。
まあ
フォロワーね、そっちで、いや使わないから分かんないですよね結局ね、うん、
でもやっぱ我々の界隈でインスタやってる人少ねえんじゃねえかなっていう気も
そうなんかな
するんだよな。
なんかそのインスタが出始めた時に、
うん、
ツイッターにも写真って投稿できるじゃないですか。
はいはい、う
ん、だからその介護官じゃんと思ってたら、
うん、
まあめちゃくちゃ流行って、
うんうんうん、
でいよいよもう TikTok まで出てきて、
あ、はいはいはい、
うん、なんかちゃんと今取り残されつつあるんだというか、あの若者の最先端の B リアルとか、
あの
今なんかそのタイミングの写真送らなきゃいけないやつとかね、やってないじゃないですか。
そう、あれ発音ビリールらしいですよ。
まあまあまあまあまあ
まあまあまあまあ、ね、
まあまあ、切りないから、はいはい、言い出すと、う
ん、じゃあなんか最近 TikTok やりませんかみたいな案件メールが来てた気がするな。
うん、それは小島さん個人
に。そう、個人に。
なんか
どんなだったかな、
パンケーキのやつとか。その僕もあんまちゃんと知らないですあれ。
いつの時代の TikTok の話してる。
TikTok あれから進化してるんですか。
いや、してるでしょ多分。あの最近ね、
猫ミーム
も向こうで流行ってんのかな。Twitter でしか見ないけど。
ああ、そうなのか。
なんかメール来てました、はい、あのね、1分超えの動画が投稿できるようになって、
ああ、じゃあ長尺というかちょっとだけ長いのも、
それが収益化できるようになったらしいんですよ。
ほう、
そのタイミングでなんかあの収益化申請通すからやってみませんかみたいなメールが来てましたけど、
うん、
まあ、ちょっと TikTok はあんまりやる気ありませんね。
その場合越山さんはその何をアップするんですか。 TRPG
ねえ、何やるんでしょうね。
その越山さんが作るコンテンツが今すごいこう、うん、ね、いろんな人に見られていて、うん、個人でってなったら、あれ、なんかなんとなくですけど踊るイメージなんですけど、
うん、
TikTok って、
あ、
なんかダンス動画のイメージがあって、
確かに確かに、あ、別になんかそれに限らないみたいですけどね、うん、最近の TikTok って。
あ、何するんだろうな、
何するんでしょうね。
そう、でもそこが欲しくて、
あ、
その例えばモノマネとかできたら、
うん、
なんかできそうじゃないですか、
はいはいはい、
一発ギャグとか、
うんうんうん、
そういうのを習得したいなっていう気持ちはあるんですけどね。
あ、モノマネ一発ギャグ、
まあ、一発ギャグに限らなくても一発芸というか、
うん、
例えば手品が得意だったらそのいっぱいテーブルマジックやればいいし、
はいはいはいはい、
なんすかね、麻雀に詳しかったら麻雀で今こういう時って何着ればいいでしょうクイズみたいなのがなんかあるんですけど、
はいはい、
まあ、水泳ってそれがしづらい、
あ
ー、そのプール行かなきゃいけないし、プールでカメラ回すのも結構良くないから何すればいいんやろうなと思って。
確かに、なんか我々の得意なことで短めの動画作れるものありますかね。
いや、どうなんだろう。で、その難しい数学の問題の解説とかは逆に短い尺だと収まんないし、
うん、
かといってね、ククとか言っても仕方ないしあまりに仕方ないから
1分クク
1分ククすげーとかもなんないしね。何がそもそもバズってるんですかね TikTok で。
1の段言ってみたとか
斬新な斬新な1の段そういうショートコントみたいなのあげるのはありかもしれないですね。
はいはいはい、
その今日もしかしたらこの後ねイベントで、
うん、
サイコロトークでやるかもしれないモノマネが一応あるはあるんですよ。
あ、はいはい、
とかやるのかな。
いよいよね、我々のイベントやることが芸人じめてきましたね
全然天文関係ないからね 星山さんの卒業判定を。
ただただトークで2時間なんとかしようとしてる、
うん。だって普通サイコロトークやりましょうって意味わかんないからさ。でかいサイコロ振って
他のラジオ絶対やんないなこれ。
ちゃんとあの見たんですけど、うん、ちゃんと平田さんは哲学の話してるし、うん、あの吉野さんは生態学の話してましたよ、うん、直近のやつも、
はい
はい、僕らだけ自分の人生のスゴロクやってみたとか何なんだよマジで絡めようと一かけらも思ってないじゃないですか
確かに
小島さんとそれでいいと思ってるわけですよね。
まあね、うん、イベントはもうそっちでいいでしょうっていうのが。
じゃあ僕もそれは、うん、はい、何のエピソード話そうかなっていう準備は楽しかったのであ
やっぱね受けたいんですよ。
受けたいよ受けたい
受けたいという気持ちがね、うん、もう心魂の根底にあるんですね
それはそうですよね。我々は特にそうかもしれないので、
うん、だからねこうなっちゃう
仕方ない
こうなっちゃう。
だからそうなると SNS 運用もその受けたいっていうのがあって、
うんうんうん、
そういえばですけどいろんな外食好きだったので、うん、まあ、今も好きですけど行った時にこう写真とか撮ることもあるんですよ、うんうん、うわこれ綺麗だとか、はい、美味しそうって思っても、うんうん、それをじゃあメインのそういうアカウントさんってあるじゃないですか、うん、あのグルメ情報アカウントみたいな、はいはいはい、それを多分やろうと思っても頑張れない。多分小ボケを入れたくなったり、
はいはいはい、
変な写真入れたくなる、
うんうんうん、
あ、しいてのは顔はめパネルを延々投稿するインスタはやりたいかもしれない。
いいボケかもしれない。
僕あの顔はめパネルで、うん、めちゃくちゃしょんぼりした顔で写るのがすっごい好きでちょっとなんか晴れるんだったら参考の画像いくつかありますけどあのやらされてんのかみたいな顔で毎回撮るの好きなんですよ。なるほどね、斜め下向いて、
はいはい、
あれをなんか延々投稿するアカウントは作りたいなって思いますね。
あ、いいなそれ
普段写真とか撮ります？
写真結構撮りますよ。
どういう風景とか？自撮りも撮る？
自撮りも撮りますし、飯も撮るし、うん、まあ、あんまりツイートとかはしないですけどね。
ああ、それはちなみに僕は割とツイートするために撮ることが多いんですよ。
ああ、
何のために撮るんですか？
まあ、重ひで。
重ひでか。
うん、
ああ、大事、うんうん。なんかそれを僕異常に撮らないから、同行者とかに不満を出される。
はいはいはい、あ、なるほどね。
僕場合によっちゃだから例えば2泊3日で行って1枚も撮らないもありえる、
うん、へー、あ、すごいな、うん、なるほどな、うん、あ、うち父さんがめちゃくちゃカメラ回す人だったんですよ、
はい、
写真にしてもビデオにしても、
あ、どっちも、
そう、
はい、
なんでなんかそういうものだっていう感覚、
あー、なるほどね、
で育ったのかな。
まあ僕、あ、まあ、そもそも家族旅行があんまなかったかな、
はいはいはい、
なんとなくそれはあるかもしれないですね、うんうんうん、あの4人兄弟でかつ4人全員スポーツとかやってると
大変そう、確かに、う
ん、絶対に土日はもうみんな塾かスポーツやって、うん、
はいはい、
うん、あんま旅行で、でもね、今実家帰ってそのアルバムとか見るとちゃんと写真は残ってるんで、
うんうん、
撮ってはくれてるんでしょうけど、
はいはい、
うん、なんか自分が撮る感覚がまだないですね。
ああ、そうだからうちの実家アルバムもあのビデオの量もとんでもないことになってて、
ああいいな、
そのクローゼット壁があるんですけど、はい、あの寝室に
で開けたらもう収納空間っていう、
だからそう、だから横多分 2,3 メートルぐらいはある壁なんですけど、うん、その上段が全部アルバムで埋まってて、
うわ、それ結構な量っすね。
そう、
はい、
であとこれぐらいのサイズの、
はい、
あれ
はハードディスクがあって、
ハードディスク
でかと、
そう、要はこれぐらいのサイズのあの、
はい、
棚、
はい、
かタンスか、うん、の3段ぐらいが全部 DVD で埋まってて、
あ、ビデオの、
そう、
わあ、それ結構な量っすね
っていう量で残ってるんで、マジでえぐい枚数回してたんだなって感じですね、
まあ、なんかね、あんま普段僕が見返さないからなのかもしれないですけど、うん、あるといいなと思うんですけどね、うん、見返します？写真撮ったやつ。
あ、
暇な時に
ビデオは結構見返しますね。写真は特に妹が暇な時に見返してましたね。
うん、なるほどね、
うん、
それはあんま普段しないから残そうと思わないのか、
うん、
それとも残してないから見返すものが少なくて見返さないのか、
あー、どっちでしょう、
ね、なんかどっちにせよ僕はなんかその習慣が今ないから、
うんうん、
写真撮らないな、ほんと顔はめパネルぐらいだな。
いや、いいボケですけどね、その顔はめパネル
しょんぼり顔はめパネル
いいな
それはね、一応ちょいちょい撮ってるんで、
はい、ちょっと今度見せてもらおう。
はい、ぜひちょっとツイッターもね、昔その情熱があった時はネタツイート頑張ってたんですよ、
うんうんうん、
一時期本当に絶対一日何個は投稿しようと思って、
うん、
下書き欄にいっぱい貯めてブラッシュアップして出すみたいな、
はい、うん、
ネタツイッターの黎明期 の頃にやってたので、
うん、
うん、その世代の人たちで頑張ってた時期はあったんですけど、
ネタついたら黎明期
鈴子助さんとかですよね。だから
おお、わかんないな。
あと誰だっけ、シエさんか。
あ、わかんないな
はそう、結構ツイッターのネタツイートのよくあるフォーマットを作って、うん、まあ、それでみんなやってっていうのを頑張ってた時期があって、うんうん、そうですね、大学の時かな。
へえ、
そう、ネット大喜利とネタツイートを頑張ってた時期があって、
はいはいはい、
はい、そうでしたね。そこかな。同じようにそれを例えばラジオの投稿で頑張る人もいれば、
うんうんうん、
根雑誌に投稿するとかもあるんでしょうけど、僕は割とツイッターとネット大喜利で頑張ってたかな、うん、と思いますね。
今はね、僕はあのなんか日常の小話あったらこのラジオ用に撮っとこうっていう意識が結構働くんですけど、
ここ用ね、はい、確かに、うん、YouTube 用だ。
ただ今日用意してきたのは全部イベントで喋りたいなっていうあれが、まあそうですね、あるから、あの大学のね、あの卒論提出直前のドタバタとかは、うん、ちょっとイベントに回す予定でいるので、まあ、
今回のイベントはね、第2部構成で、うん、その1部が卒論の話で、うん、第2部がサイコロトークで、も完全エピソードトーク集で
いや、そうなんですよね
ちょっとなかなか出せないですよね、
うん。
それで言うと、じゃあ僕がせっかくだったらということで、
うん、
あの面白くあるためにはいろいろ行動しなきゃいけないと思ってるんですよ。
おっと
これは本当に
思ってること、いつもの構文来たぞ
で、前回前々回あたり振り返った時に一個したテーマとして、はい、テーマパーク話を、う
ん、あ、はいはいはいはい、はい、
三重だと、うん、まあ、三重めっちゃあるみたいな話をして
しましたね。
その時に関東に東京に勝ってんじゃないって話とか、
うん、
関東はあんまないよねって話をして、うんうんうん、しかも我々の無知によってあの西武園遊園地は、うん、
はい、
あの東京じゃなかったんですよね、
はい、
埼玉でした。
でした、
はい、大変深くお詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした、
はい、そんな中ですね、じゃあ僕は、まあ、お詫びとして、
はい、
まあ、関東のテーマパークどっか行ってこようと思って行ってきました。
どこに行ってきたんですか？
豚のテーマパーク西北です。
したね
もうこれ僕名前聞いた瞬間に行かなきゃと思って友達に。
西北
っていう
どんな字？
カタカナなんですけど、今思うと分かんない。埼玉牧場なんかな。
ああ、はいはい、
分かんないですけど、もうその仲のいい後輩に、
はい、
豚のテーマパーク西北ってのがあるって言われて行こうって話を、これはだって絶対行かなきゃいけないおもろすぎるじゃないですか、まあ、名前が
豚のテーマパークです
から、ね、はい、ただまあ遊園地ではなくて
はいはい、
あのね、お肉の PR をする施設でもあるのかな、
うんうんうん、
そこのスーパーもあって、
うん、
レストランもあって、
うん、
一応なんか工場も時期によって見学とかできるのかな、
はいはい
はい、でスーパー銭湯もあるっていうところで、
ああそうなんだ
そうです、
ああ、なんか普通の牧場みたいなもんなんかと思ったら銭湯ある
で、牧場ゾーンはないので、
あ、牧場ゾーンはないんだ、
はい、なんで食肉寄りの話のところですね。
はぁ、
あ、豚のテーマパーク西北、に行ってきました。
なるほど、
はい、
その名前絶対豚と触れ合えそうです
よね。そうですよね。いっぱい豚いるのか、餌やり体験とかね、
うん、
できずに、まあ、豚をいただいた形になるんですけど
豚食いに行ってきた。
行ってきました、
はいはい、
でレストランで、うん、その豚のステーキと、
うん、
とんかつと焼肉みたいな選べて、
うん、はいはい、
とんかつ食べて、はい、めちゃくちゃ美味しい。
お
やっぱそういうところって、でその横にスーパーみたいなのがあって、
うんうん、
西北の作ったというか提供してるソーセージとか
生
姜焼きセットとかあるわけで、
うんうんうん、
言ったらもうレストランが美味しくなかったら成立しないわけですよ。
ああ、まあ確かに。
だからすごい気合入っててめちゃくちゃうまい。
はいはい、
はい、そこでとんかつ定食とそのビール飲んで、
うん、ああ、
はい、
あのね、飲ませて買わせるんですよね。
まあね、でやっぱ隣に行ってスーパーとか見ると、うん、本当になんかね、うん、そこの肉を使ったポークカレーとか、
うんうん、
いろんな肉売ってて、うわいいなっつって、
はいはいはいはい、
でその後横のスーパー銭湯入って、うん、ってなったらちょっとそこのなんか全国の美味しいものみたいなの集めたとこあって、
うんうんうん、
じゃあちょっとせっかくだしちょっといいジュース買うとか、
あ、
休憩所コーナー行ってね、
はいはいはい、
飲むみたいな、
いやー、酔わせて買わせるんですよね
まんまとですよ
いやー、そう、俺あのビールが好きなんで、
うん、
一回ビール工場の見学行ったことあって、
あーね、なんか飲めたりするって言いますよね。
そうそうそう、あのサントリーの、うん、あのビール作ってる工場行って、あの、まあ、一通り 見てきた後、はい、なんか大広間みたいなところに通されて2杯無料で飲んでいいですよっていうセットなんですよ。
確かさっきのね、こうなんで美味しいかとかそういう秘訣聞いた後に目の前にビールが来るわけだ。
そうで、もうそこでビール2杯飲ませてると絶対元取れないだろうみたいな、あの参加費なんですよね。
つまりビールは有料で買うんじゃないんだ、2杯は。
そう、2杯飲ませてくれるんですよ、その参加費だけ、
はい、嬉しい。
でその会場から出たすぐのところにお土産屋さんがあるんですよ。
買うってそんな
めっちゃ買った
、ね、何本も買っちゃうよそれ、ね、
めっちゃ買っちゃったし、あれサントリーのビールってあの、はい、神泡サーバーっていうのがあって、
はい、あれを飲食店とかによく置いてあったりしますね。
そうそうそうそう、あれを要は自宅のあの缶のビールに装着したら神泡が作れますよっていう機械があって買いました。
だって今後のビールが全部神泡になるわけでしょ。
そう、全部神泡。
買うってだから
買いましたね。
まんまとですね。
うん。いやー、うまいことやってんな。
でまんまと買ってきたので星山さんに
買ってた。
はい。これ西牧のね、この西牧ってローマ字で書いてますけど。
あ、本当だ。
はい。西牧のポークカレーでございます。
はい、やった。
二人分あるんで、はい。
ありがとうございます。
はい、ちょっと味わって、うまかった言ってください。
すげえ、あ、ゴールデンポークカレー。
そう、何がゴールデンか分かんないですけど。
ちょっと
美味しいは美味しいんで。
食わせていた、ちょパッケージ見とこうぜ。はいはい、ああ、ゴールデンですね。
そう、牧場のポークカレーって書いてるから、多分やっぱ菜牧は、うん、牧場の牧なのかな。
はいはいはい。
こんなところに行ってきました。
1946年。
そう。
豚肉一筋の菜牧が総力で作った牧場生まれのポークカレー。
そう。ここなんかね、あの休憩所のところにちょっと明確には覚えてないんですけど、
うん、
あの、まあ、創業してから、まあ、どんどん多分拡大してるところで、うんうん、あの自分たちの目標みたいなの掲げてる、なんか、ね、はいはいはい、年表みたいなのがあって、うん、最初にそのまあ牧場から始まって、はい、まあ、こうやって頑張ってきたと。で でそこからなんか肉料理かな、そのミートっていうものをまあ追求しようみたいなとこになって、
うんうん、
次にそのライフに突入してて、
ライフ、
あの人生ですね。
ほう
もうそこ行くの結構3段階目でライフ
急に飛んだな。
ライフのカンパニーになってるけどみたいな、そんな雄大な思想でやっている会社でございます。
ちょっとじゃあ美味しくいただきます。
はい、これが僕の今回の行動です
いやもう行った場所が面白すぎるんだよな
豚のテーマパーク菜牧、
あんまテーマパーク感ないしな、話聞いてても
どういうもんなのっていう名前がない、豚のテーマパークって響きが良すぎて、
うん、
埼玉の西の方にあるんですけど、
いや
行ってまいりました。
いや、いいっすね。
最近では旅行も行かなきゃなって、この西牧行くっていうのもその、うん、仲いい大学時代の後輩とかと行こうってなって、うん、
はい、
たまたま2日間予定が空いて、うん、っていうか、まあ、1泊2日で行けるってなって、
はいはい、
でもあの豚のテーマパーク西牧は一泊二日で行くとこじゃないので、
なるほど、
まあ近いし割と、
うんうん、
じゃあどっか一泊しようってことで、あの茨城に宿取って、
うんうん、
あのこれはこの後後輩にすごい批判されたんですけど、
はい、
単純に遠くてその普通に西牧とほぼ逆方向に行って、
うん、
あの家の近くまで帰ってきて西牧に行くっていう
でしょうね
これは何の旅行なんだみたいな西牧っつってたじゃんみたいなそう、
埼玉に宿取り合いる
そうだね、せっかくだったらそれ5人で行ったんですけど、
うん、
去年もその5人かなで秩父に旅行に行った時に、
うん、
和室で、
うん、
あの言ったら大部屋、
はいはい、
に5人で寝る、
あ
でそれも寝る前までちょっとお酒飲んだりお菓子とか食べて喋って寝るって、
はいはいはい、
すごい気持ちよかったんで、
うんうん、
和室で5人部屋って取ろうとしたら、うん、なんか埼玉になくて、
ああ
もしくは高いのしかなくて、
なるほど、
茨城、
いやなんでそんな茨城行っちゃったか
茨城まで行って、
埼玉県内に一切なかった、
なかったか高かった、
あ
その茨城の宿1人5000円ぐらいで泊まれたんで
安いっすね、
安いっす、うん、でそこもなんか結構心温まる感じのところで、うん、
はいはい、
あのだからちゃんと入った時にその旅館の、
うん、
大将っていうんですかね、
うんうん、
方が、あどうもあのよくお越しくださいましたって言ってくれて、はいはいはいはい、ちょっと館内ツアーというかこっちでこうしてください、うんうんうん、お風呂こっち で鍵もなんかちょっと独特な、
うん、
ガチャっていう鍵じゃなくて扉の上の端っこに、うん、なんか謎の本当に初めて見る仕組みの鍵だったんですよ開けるときには鍵で開けなきゃいけなくて、差し込むのは鍵なくてもザザザって入るんですけど、うん、抜けない、引っかかるようになってて、はいはいはい、そんなこんな鍵あるんだとか、でお風呂みんなで入ったりとかして、
うんうん、
で出る時もあのまあありがとうございましたと、でここの季節だ、その季節は筑波山がおすすめだから行った方がいいとか、
はいはいはい、
で帰りにあの川 製品の革の端材でちょっとこれ作ったんで、うん、でいっぱいあるんでよかったらって、あの爪楊枝入れをくれたんですけど、
お
爪楊枝入れってジャンルあるんですか？
あ、でも俺ね爪楊枝入れ欲しいなって思ったこと結構あって、
持ち歩きたいという。
うん、よく歯になんか挟まるんですよ飯食った時。
ああなるほどね。
うん、あれ詰め歯してるのも関係してるとは思うんですけど、
そもそもそうなんだ、はい、
そうなんで普通に爪楊枝カバンに数本入れときたいなっていうのは。
じゃあ君のためのその革製品をもらったので、
うん、
ああ
っていうか別にうちの父さん爪楊枝入れ持ち歩いてるから普通にある概念だと思います。
あるんだ。いやなんかみんな僕ら5人とも知らなかったんで、
う
ん、
ああ
爪楊枝を運びたいみたいな感じになっちゃって。
ああ俺運びたいっすね。
運びたいんだ、
うん。
ああ、じゃあちょうど5人に刺さらないものを5人分くれたんで。
そういうことです、
ね、はい、申し訳ないなと思いながら家にしっかりあるんですけど、
はいはい、
なんかそういう旅館に行けたりとか。
いやいいっすね、そういう旅館に泊まりたいですねやっぱり旅行の時って。
そうやっぱり知らないところに泊まるのって心地いいなというか、
うん、
出張の時とかは割といつも通りのチェーンのホテルに泊まるんですけど、
はいはい、
旅行行く時はね、まあ、いいとこ泊まるにしてもそのちょっと値段を抑えるにしても、
うん、
なんかそのレビューだったり、うん、なんか立地とかそういうのに個性的なとこを選びたいなって思ってて、
はいはいはいはい、
それは行かなきゃ分かんない、
うんうん、
それでなんかいまいちなことももちろんあるんですけど、
うん、
今回は大当たりでしたね。
はいはいはい。ああ去年ね、
うん、
草津温泉行ったんですよ。
おおいいですね。
そう夏草津温泉行ってきて、まあ久しぶりにゆっくりできるから宿も奮発するかっつって、
お
ちょっと高めの部屋に風呂があるタイプ。
ああ、いいですね。客室についてるタイプの。
そうそう。
はい。
とこ泊まったんですけど、もう和室結構広めのお部屋で、
うん、
飯もうまくて最高の宿でしたね。
いいですね。お部屋で食べるタイプの。
あ、いや、飯は一応広間みたいなところに集まってっていう、
あれも楽しいですよね。
はい。
他の家族がいたりするのも楽しかったり。
うんうんうんうん、そう。で、あと、シンプルに草津いい街でしたね。
おお、ちなみにどういう温泉街のイメージですけど、 それ以上の情報ないんですよね、
うん、温泉街ってどんな感じのイメージですか、街の風景というか。
まあ、ちょっとなイメージですけど寂れてて、
あ
となんか真ん中に川が通ってるイメージがなぜかある。
草津はね、まあ、厳密に川じゃなくって、
うん、
湯畑っていうのがあって。
なん湯畑。
そう、お湯の畑って書いて湯畑なんですけど、
なんかでっかいお湯の湖みたいなのがあるんですか。
そうそう、もう要はずっと湧き続けてる場所がある。
それすごいな。
そうで、そこに何かあれ木材かなかなんかで要は通路をいっぱい作って、
はい、
お湯の方向を導いてやるっていう施設があるんですけど、
ほう、
それがもう結構広いスペースで町の中心になってるんですね、
はい、あ、それすごいな。
そうで、まあめちゃくちゃ硫黄の香りとかがするんですけど、うん、そこまで行くとその周りでもう例えばそこのお湯を直引きしてる足湯だったりとかがあったり。
あ、いいね、足湯ね。
足湯カフェっての行ってきました。
え、それ足湯つけたまんまコーヒー飲む。
そう、コーヒー飲んだりとか普通にパフェみたいなの食べたりとかできる。
いいな。
サービスあって、これちょっとあんまもう一回行った時にあんま流行っててほしくないから、あんまり言わないかと思ってるんですけど
足湯カフェね。
そう、
それ相当良かったっす。
相当良かったっす。
なんか不思議な気持ちですね、足お湯でなんか飲んだり食べたりって。
うん、
へえ、
めちゃくちゃ楽しい街だったんで、草津行ったらぜひねちょっと調べてみてください。
あ、てか草津行ったことないな。そう、北関東はねもっと攻めたいんですよね。
あ、
福島、その全都道府県クリアした身として、
はいはい、
エピソード弱いんですよ。群馬栃木、
うん、
福島かな、弱いのは、
うんうんうん、
まあ、福島は東北に入るっていう人もいるかもしれないですけど、
はい、
そのあたり、あと新潟か、
うんうん、
いいですね、あのあたりね、いっぱいあるんでしょうけど観光資源が、
うんうん、そう、温泉好きなんでね、結構温泉街目的で行くことが多くって、
うん、
あとどこ行ったかな、下呂温泉も行ったし、あと別府温泉も行ったし、
はい、
あとあれだ、道後温泉も行ったし。
ああ、愛媛、
うん、
結構じゃあ有名どこの。
そうですね、
温泉街は行ってる感じ。
そう、ね、そう回ってるんですけど、草津は湯畑すごい、もう見て楽しむ温泉があるっていうような感覚。
町のどこからかでも、あっち湯畑だなって分かる感じのイメージなんですか。
まあ、どうでしょう、
どれぐらいの広さかがまだあんまイメージついてなくて。
よくイメージする 25m プールよりはでけえ気がする、は
い、うん、ああ、何コースですか。
何コースあるだろうな、あれ。あ、でも全然 8コース以上の広さはありそうな。
おお、結構広いな、うん、ほぼ正方形ぐらいな。
そう、ちゃんとサイズ測ってないんで分かんないですけど、
僕そこ12秒ぐらいで泳ぎ切りました、ね、
入っちゃダメです。入っちゃダメです。
あいつ早いなって
多分あそこ入るとありえん暑さになってると思います。
そういうことですね。40度とかじゃないですよね。
そうそうそうそう
そう、そう、あの温泉ってね、割とガチの温度で
湧くから。そう、マジであの沸騰寸前ぐらいの温度で湧いてくると思うんで、あれ
あちあちだからやめときます。
はい
温泉街な、温泉好きなんですけど、うん、僕あのすぐのぼせちゃうので、
ああ、はいはいはい、はい、
スーパー銭湯とかで、うん、あの露天風呂だったり、うん、なんすかあの打たせ湯とか、
はいはいはい、
寝湯とか、ああいうのがあると長くいられるんですけど、
ああ確かに寝湯好きですね、僕も。
あれいいですよね。
そう、寝湯であのいい感じに壺押しの石とかが引いてあると、
ああいい、絶対それ
気持ち、あのよく極楽湯にあるんですけど、
う
ん、
そういうの、あ、そうなんだ、
うん、
ああいうのが好きなんですけど、割と普通の例えば温泉旅館行っちゃうと、
うん、
普通の温泉が1個あるだけだったら、うん、暑かったら本当に数分で出なきゃいけないくらい苦手なんで、うんうんうん、それがね長く楽しめるようなところ、うん、なんかうまく狙っていけたらいいなと思いますね、うん
うんうん、やっぱ露天風呂って最強なんですよね。
いいですね、
うん、露天風呂に入りながら星眺めたくないですか。
見たい多分山奥の旅館とかだったら星も綺麗に見えそうですしね。
うん、いつかやりたいな。
鳥取かな。
鳥取っすかね
光がいいね。
そう、ちょっと探してみましょうか、鳥取でいいお宿、うん、
だ露天風呂で探すにしても、うん、その屋根とか木が真上にない、
そうですね、
その開けてるのが大事じゃないですか、
うんうんうん、
それをなんかうまく検索できるのかっていうのが、
あ、
まあ、星空が綺麗みたいなキーワードで探したらいいのかな。
なんかそういうそこに特化した情報サイトみたいなのあると嬉しいですけど ね
か、まあそれが売りの旅館だったら言ってくれてそうな気もする、う
ん、まあまあ確かに露天風呂から綺麗に見えますよっていうの、うん、それこそね星空条例がある地域なら言ってるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
なんか周りに建物がないとか、うん、山がないみたいなのがうまく検索できるかが鍵な気がする、うん、
はいはいはい、
あの水田テラスって秋田県にある田んぼの真ん中にあるちょっといい旅館があって、
ほほ、
そことかはその周りが田んぼなんですよね、
うんうん、
で夕焼けとかのその水が溜まってる田んぼに夕日が映ったりとかすごい美しくて、
はいはいはいはい、
そういうあそことかだったら、あそこの露天風呂あったかな、なんかそういう周り広だだっ広いっていう、
うん、
平地の真ん中にあるっていうのを売りにしてるようなとこだったら良さそうな気がしますね。
いいない
やいいんだよね、そういうのを、あの、まあ、有名どころにも行くのも楽しいし、うん、こう自分のみんな知らないマイフェイバリットを見つけに行くって意味でも、
はいはいはい、
行かないと分かんないでね旅行は、うん、そう、旅行の話言うとね、僕抱負に掲げたあの未訪問の空港10個もあるのペースがちょっとまずくて今、
お
まだ1なんですよ。
あら、
ラスベガス1のみ。
まずいですね。まだまだっていうか、もう、まあ、もう2月終わった。
そう、一応一月に1個行かなきゃいけないし、
うん、
僕は多分ですけど 6月から9月ぐらいまで舞台稽古で週末が埋まっちゃうんで、
はいはいはいはい、
行かなきゃならん。今だ大チャンスなんですけど。
なるほど。
行ってなくて
今のうちに。
ちなみにな
んか近場で未訪問のところってなんかあるんですか。
近場で未訪問の空港だと茨城空港、
はいはい、
静岡の富士山空港かな、
うんうん、
あと東京の島だから、さっきの島の話はちょっと気になっていて、神津島話じゃないですか、はいはいはい、神津島に空港あったか分かんないですけど、
うんうん、
大島とか八丈島空港あるんで、うんうんうん、そこ行こうかな。
なるほどなるほど、うん、
あとは富山とか、
あ
まりに近いと羽田から出てないんで、
う
ん、
はいはいはい、
でその日本の空港も本当に空港行って帰ってくるだけじゃなくて、
うん、
まあ、そっから離陸するか着陸はしたいじゃないですか。
まあまあまあそうですね、
うん、って考えると今言ったところあたりかな、東北とか行こうかなって感じですけどね、
うん、
山形おいしい空港とかね。
あ、そんな名前なんや。
あと庄内おいしい空港とかね。
え
山形確か2つともおいしい空港って名前だった気がする。あ、
両方
おい
しいんだ。
おいしいんですよ。何せおいしい。
へえー、っていうか2つあるんだ。
2つあります、うん、そうですね、僕も香川1個しかないので、うん、2つあるんだと思って。
そうか、三重県空港あんのかな。
でも三重空港って聞かないですけどね、うん、名古屋にあるし、
全部セントレアが担ってる、
うん、和歌山ありますけどね。
あー、そうなんだ。
和歌山白浜にあるはずですよ確か。
うん、三重県空港で調べたらセントレア出てくるな。
じゃあないんだな多分。
多分ないですね、うん、
あ、そう、あのこの前なるべくマイナーの空港行こうと思って、
はい、
あの乗降者数空港で調べたら、まあ、ランキングが出て、
はいはい、
まあ、羽田とかあの大都市順になってて、
うん、
まあ、 高松空港、香川の空港低いなとかなってて、
はいはい、
出すけど、まあ、下の方になってくるとどんどんこうマイナーになってくるんですけど、
うん、
大分中央空港ってのがあって、
ほう、
乗降者数1って書いてあって、
ん？
誰って、ちょっと調べ、ちょ、これ、そう、結局それ以上調べてないんで、調べてくれません？あの、
一番下。
一番下。ほらほら。大分県央空港。
1?1?
その上のね、岡南空港かな。4も謎ですけど。
うん、確かに。これ、右の数字は前年比か。ああ、ね、2019年度比。
1。
すごいな。岡南の4、前年比マイナス 50% になってるから、半分になってますけど。
8から4になっちゃったんだ。
え
?1 がね、これ大分県央空港でこれ利用できるんかな、個人空港とか、なんか
何者だこれ。
大分の大富豪がプライベートジェット飛ばしてるとか、なんすかね。
大分県央空港。農林水産省の、
はい。
農道離着陸場。
なんやそれ、農道が着陸すんのそれ。あ、旅客輸送に関しては
97年より九州空港が大分空港との間に定期便を運航していたが、
大分と、はいはい、
うん、数年で廃止され現在は定期便がない。大分空港や福岡空港、鹿児島空港など近隣の空港への貸し切り飛行や遊覧飛行が主である。
ああ、じゃあもうあれか、コロナ禍になって、
うん、
そのお金持ちの特別なこう飛行プランみたいなの、
うん、
の事業がぐーっと下がった時に、
うんうんうん、
その年で一人だけ利用したのかな。
かなあ。
じゃあダメか。
そういうことかもしれない。
そう、これすごい気になってて、まあそこまで少ないとこは多分もうまともに定期便ないでしょうから、
うん、
あれですけど、できればちょっとマイナーなとこ、あ、神津島ある。
神津島ある。
23,000人。
あ、結構な人数使ってますね。
あ、じゃあ神津島、羽田から出てるかだな。
確かに。
うん。
調べてみるか。
羽田、神津島。あ、でも羽田空港初飛行機ツアー。
羽田から神津島行けそうですよ。あ、神津島ある？
ある？ある？
行ける行ける行ける。
あ、じゃあ行こっかな。高いんかな。
出ねえや。
出ないんだ。別んとこから別んとこしか行けないのかな。
かな。
島と島とか。
かもしれない。
これはね、行きたい。まあ、もう神津島に限らずですけど、
うん、
ちょっとマイナー空港行ってみたいなっていうのは、
うんうんうん、
島根のね、あの離れたところにある沖っていう、
あ、はいはい、
沖諸島にも空港あるんですよ、
うん、
で羽田から直行便出てるかな確か、うんうんうんうん、そこも行ってみたいなとかね、
はいはい、
でその空港10個をクリアするっていうことだけを考えたら、
はい、
空港 A に着陸した後に何かしらの手段で B まで移動して B から羽田に帰ってきたいんですよね、
うん、ああ、なるほど、
一気に一旅で2個稼ぎたいから、
はいはいはい、
そうなるとどこ行く、まあ東北かな、九州は割とね何個か空港クリアしてるんで、
うんうんうんうん、
東北は僕仙台空港しか行ったことないから、青森、秋田、山形岩手行きたいかなって感じですね、
はいはい、東北ね一回家族旅行で行ったきりな気がするんですよね。
ちなみにその時はどこ行ったんですか。
ね、仙台は確定で行った。仙台と福島は確定で行った覚えがある、
はい、うんうんうん、ちなみに何巡ったんですか。松島行って、
松島行った。
松島が一番メジャーかな。仙台だと、
あ、牛タンを食った覚えはあるん
ですけど、ね、あ、それは素晴らしい、
うん、あん時何を巡ったんだったかな。
福島もなんだろう、猪苗代湖、
いや、猪苗代湖は多分行ってない。
北方ラーメン、
ラーメン食ったかな。
あとはこのクラゲのネタみたいになってますけど、でっかい何かがありますよ。なんかあの牛久大仏みたいなやつが一応福島にもあるんですけど、
あ、でっかい何かは見た覚えないな。
全然覚えてないじゃん。
福島行ったかな。
行ってないかも。
いや、
それどうやって行ったんですか、三重から。
ね、飛行機だったと思います。
セントレア？
セントレアから、
うん、まあ、仙台空港でしょうね。
仙台空港に降りたんじゃないかな、うん、多分。
仙台空港は割と仙台駅に行きやすいので、
うん、
30分ぐらいかな、電車で。
そうですね。であとなんか、寺社仏閣を巡った記憶がある。
あー。え、でも、めちゃ有名な神社仏閣ってあの辺りだと、中尊寺金色堂が岩手にあるんですけど。
あー、多分中尊寺。 かな。
え、じゃあ福島じゃなくて北に行ってる？岩手に行ってる？
北に行った可能性がある、
うん、だったら宮沢賢治のなんか記念館だとか
は行ってないですね多分。
小祝農場とか、
あー行ってないですね。
だったっけな、小祝農場って、いや岩手だっけ、違うかも。結構ね昔のことだと覚えてないっすよね。
うーん、だいぶ記憶飛んじゃってますね、せっかく行ったのに。
まあまあでもなんかそうですね、行った場所が明確に思い出で覚えてなくても行った場所はなんか覚えておきたい、うん、
まあまあまあ、
ここ行ったことあるよとか、
確かに
その話ができると ね、 ね、盛り上がりやすいんで、
うん、まあ、実家戻ると多分ビデオ全部残ってると思うんで。
そうですね、絶対回してるよなさっきの話だと、
うん、そう、それ見りゃどこ行ったかは大体わかるんですけど、
うん、どこ、そうですね、行きたいとこ、温泉でちなみに他に行ってない有名なとこってあるんですか？温泉街っていう単位であんま捉えてないんですけど、
いっぱいあると思いますけど、温泉街で調べましょうか。
あとあれか、有馬温泉は？
有馬は行ってないんだ、うん、そうだ、
有名だし行きやすいけど行ってないんだ。
城崎も行ってないな。
あ、城崎良かったですよ。
うん、いいな、城崎行きたいですね。
城崎なんかね、行った時に旅館の人が、うん、あの下駄みたいなのとその浴衣みたいなのを貸してくれて、うん、
はいはいはい、
そのザ温泉の格好で外歩けるんですよ。
あ、はいはい、あの草津でそれやりました。
やりました。で、僕その城崎行った時にちょうど冬に、うん、卒業旅行みたいなので行ったんですけど、
はいはい、
そうだ、雪が残ってて、
あ、
まあ、めっちゃ寒いんですけど、その雪の中でベンチに座って、うん、その格好で頭抱えたら、うん、悩んでる文豪みたいになってすごい良かったんですよ。
あ、いいな、
わかります、なんか
あの芥川龍之介みたいな、
そう、苦悩の文豪って写真だけ撮って帰ってきましたね。あれ良かった、
いいな。黒川温泉ってのが出てきた。
初耳。
熊本にある。
熊本、
うん、
なんかでも雰囲気良さそうですねこれ。
いいっすねこれ。
灯籠かなこれは。
うん、なんかあの要は竹かごみたいなのに光が入れてある。
うん、こういうのいいっすね。
うん。あ、草津温泉。あ、そう、これが湯畑を多分下の方から撮った写真だと思うんです
けど。これが湯畑ってことですか。
そうです、ね。
わあ、でかい。
草津の湯畑、上から見た写真あるかな。
はい、あ、で上がそういう感じのこの木のやつが敷かれてて。
そう、木のやつで、そう、こっからあの。確かなんか冷やしたりとかいろんな意味があったはずなんですね、
うん、
このエリアに。でここに流すっていう構造になってて、
これが中心にあるのいいな。
そうでね、この写真のねこの辺りにね、うん、足湯カフェがあるんですよ。
ああなるほど、ちょっと覚えとこう。上側にあるんだね、ざっくり。
そうっていうね、いい街でした。で夜になるとねこれライトアップもしてるんですよ。
うわー綺麗、素敵、
う
ん、
そう、普通にあのお湯の要はあの成分であのついた、うん、あの色も綺麗だし、
そうですね、あの真っ白な蒸気じゃない、ちょっとこう硫黄のね黄色っぽくなってるようなやつが上がって、
うん、すごい綺麗な街でした。草津いいとこ。
草津いいじゃん、うん、一度はおいで。
そうで、そう、有馬、
有馬温泉、
ね、そうだ、大阪にずっと住んでたのに有馬とか行けてないんだよな。
うん、僕も有馬温泉行ったことないな今思うと、う
ん、ちょっとねもったいないことしたなっていう気はしてるんですけど、うん、あ、雲仙温泉なんてのあるんですね、
長崎。
へ
え、まあまあ九州の方は多いんだ意外と、
まあ、
なんかね、
そうか、
大分がイメージ強すぎるだけで、
うん、まあ、そうか、火山があると温泉多くなるって、
うん、そうかそうか、
ありますからね。
何ですか、長野県渋温泉っていうのかな。
渋温泉かなこれ。意外と知らないのがいっぱいありますね。あ
ー、
出た。
伊香
保ね。はいはい。伊香保はね、あの群馬にバスで行ったんで通り過ぎましたね。草津行くときに通り過ぎましたけど。
これも標高700メートルの地に広がるって、
うん、
あの星良さそうじゃないですか。
まあ確かに、あ、まあそれで言うと草津もっと高いんで。
あ、高いんだ。
そう、クソ綺麗なやつだし。あのちょうど流星群の時期に行ったんですけど、
はい、
曇ってました。
あー、そっちはねコントロールできないからね。
曇ってました、残念ながら。あ、別府温泉ね。
別府温泉ね。
別府もいいですよ。
いやー、行きたいとこいっぱいあるな。
うん、そうか、伊香保、伊香保近場っちゃ近場なんで、ま
あ、群馬ね、
うん、
全然車で行けちゃう距離ですね、
うんうん、ですね。だからまあ関東在住で気軽に有名なとこ行こうと思ったらやっぱ伊香保か草津なんじゃないですかね。
まあ群馬か、
うん、
どっちも
になると思います。
ああ、群馬ね、あんま攻めきれてないので温泉でちょっと進めるのもありですね。
うん、うん、
まあ、その進めるとかってね何のために旅行してんだって話ですけど。
なんかね、人生ゲームの駒みたいな感覚で。
いや本当に群馬をクリアしたい、ちゃんと、うん、そうだな。それともちょっと温泉街っていうテーマで行くのはありですね。確実に温泉街でお湯入ってお酒飲んで寝たら絶対気持ちいいのはもう分かってるんでね、
はいはい、
外れなしですよね。
あ、そうか、だから日本の三大温泉街っていう概念があるんですね。
ほう、
草津、有馬、下呂だそうなので、 僕まだ有馬だけ行けてないですね。
僕下呂も行ったことないな。岐阜なんだ。
岐阜です。
はあ。
下呂温泉は確か高校の卒業旅行みたいな概念で行ったんじゃなかったかな。
そうか、三重から行きやすいのか。
あ、そうなんですよ。電車だけですっと行けるんで、うんうん、名古屋まで出てそこから JR1 本だったかな、2本乗り継いだかちょっと忘れましたけど、
うん、下呂温泉ぐらい有名だったら、ね、鉄道でも行けたりしそうですね。
うん、そうで、まあ電車降りてからもそんなに歩く必要なかったはずなんで、
うんうん、
これは行きやすかったですね。
ありだな。いやー、なんかね、いや、行きたいとこあるんですよ。で、一人で行くの、一人で行けます旅行って。
あー、一人は行ったことない気がする。あ、
僕一人で何回か行ってマジで全部つまんなかったんで、
う
ん、
あー、やっぱね、その場で喋る相手いないとっていうのはすごいでかいと思いますよ、
うん、僕もそうなんですよね。喋りながら行く、
う
ん、
そう、
はい、だから車で行くのも好きだし、
喋ることに楽しみを覚えてる人間なので、
なんかね、一人でバンバン行けたらいいけど、
うん、
ってなると、予定合わせるのと、うん、あとなんでそこ行くのっていうプレゼンを突破しなきゃいけない、
はいはいはいはい、
友達と行くにしても、
はい
はいはい、まあ、豚のテーマパーク最僕は5人集まりましたけど
それ集まる友達どこでも行ってくれそうだけど、う
ん、多分彼らは大丈夫なんでしょうけどまあじゃあちょっと遠出、こっちから例えば岐阜とか兵庫行くのちょっと遠いじゃないですか、
うんうんうん、
ってなった時にね、温泉行くんだったら別に草、ね、もっと近いところでいいじゃないですか、はいはいはい、ってなっちゃいそうなのが、
そうですね、
うん、
難しいところですね。
そうですね、一人旅なんかもっと上手になれたらいいんですけどね。
あ、うん、そう、やっぱ一人で旅すると多分旅の間ずっとインプットになっちゃって疲れるんじゃないかなって。
アウトプットしないでき、まあ、する相手がいないってことですよね。
うんうんうん、
確かに、なんか写真撮ってこれをこうツイートしたら面白そうとか、うん、こうブログまとめたら面白そうっていうのはあっても、
うん、
そこでこう発揮されないまま一旦旅が続くっていう、
うん、そうそうそう、なんかね、勉強じみてきちゃうんじゃないかなっていう気がちょっとしますね。あの、別に勉強が良くないってんじゃなくて、なんか、悪い勉強じみてきちゃうんじゃないかなっていう
これ、ね、どうしよっかなだけで、
そうそうそう、
結構ね、一回あのふと思い立って島根に行った時に、うん、あの京都から、今日大阪か、大阪から行った時にもうほとんどね、うん、なんかスマホ触ってるだけみたいになっちゃって、
あ、はいはいはいはい、うん、
その、まあ、それってほぼ一日のうち半分ぐらいを電車でひたすら島根に行って、うん、電車でひたすら帰ってくるみたいな、うん、青春18切符で行ったんですけど、
はいはい、
で僕はなんですかね、移動自体は好きなんですけど、鉄道がじゃあ大好きかとか、
うん、
地形が大好きかってそういうわけじゃないんで、うんうんうん、結局電車の長い時間の間何もうまく楽しめなくて、
なるほどなるほど、うん、
1時間ぐらい待たされた乗り換えのところでちょっとこう偏僻なところだなって言って写真撮ったりは楽しかったんですけど、なかなかうまい楽しみ方を自分で見つけられてないですね。
一人旅できるのって才能だと思いますよ、結構。
いやー、そうですね、うまくなれるのかな、なんかそのどう楽しんだらいいかのコツみたいなのがあれば教えてほしいですね、
う
ん、
そうですね、はい、一人旅趣味っていう人結構いると思うんで、うん、ね、よかったらこういう楽しみ方あるやでっていうのをコメント欄に残してもらえると、う
ん、ね、あるやで出すって、みんなあるやでっていうことでね、
あるやあるやであ
るやで、当然のように言われてもあるやでって、
あるやでってね、
あるやでなんだ、
あるやでですよ、
あるやで、ほんまにほんま、ないやで言ってた人
ないやではあんま言わん
そう、そう、あるやでほんと言うんすか、
なんか でもインターネットで言いません、あるやでって、
言いません。
あ、そう、はい、かな。
あ、まあまあ、インターネットなのおふざけですか、みんなが関西弁無理やり使ってるみたいな。
あ、そうそうそうそう、で、こういうのあるやでっていう。
あ、僕の界隈で流行ってないだけかな。アルンゴじゃなくてってことですよね。
あ、アルンゴねえもまあ言うけど言うけどってだいぶ死語な気がするけど
もうで、今最先端が何なのか分かんないですよね
最先端ね、やっぱ猫ミームじゃないですか。
まあ猫ミームなんでしょうね、うん、でこれがあの公開される頃には猫ミームじゃないんでしょうけど
確かにもう廃れてるだろうな。
いや本当にね、もうインスタ以降、
うん、
なんか流行りに自分が先に食らいついて流行ってるようなあの感じもうないんですよね。あのお笑い芸人さんだけはそうですよ。その、
あ、
この芸人さんいいな、絶対いいよって言ってて、はいはいはいはい、その年とか次の年に売れたりはすることあるんですけど、
まあ、だから情報を取りに行かないと取れないようなジャンルっていうことですよね。
そうですね、まあそうか、だ結局自分が本当に当事者じゃないんでしょうね、その流行りの最先端じゃないというか、
うんうんうん
うん、若い時は多分割と周りもそうだし、
まあ確かに、うん、そうだな、年取ったな
多分。そう、
そっか、
うん、なんかリアルな年齢だなって思いますもん。
今27と33で。
33です。生々しい。
いやー。
リアル。リアルを届けています、この番組は今。
はい、いや、ようやくね、大学を卒業
する可能性が出てきたという。
はい、27にして。
まあでもこれからどうですか今。実際、卒業できたかどうかは今日のイベントで発表ですけど、
はい、
でまだ見てないですけど、
うん、
卒論っていう作業の手間自体は減ったわけじゃないですか。
はい。
そのあたりの生活の変化はどうですか。
あのね、
はい、
仕事がめっちゃ楽。
楽。
要は、卒論やってる期間って、
うん、
卒論の作業してない時間も、
うん、
脳みその容量の3割5分ぐらいは卒論に持ってかれてるんですよ、多分。
あー、脳のね。はいはい。
なんか常になんか考えとかなきゃいけないこととか、うん、脳にスタックしとかなきゃいけないことがおそらくあって。
これは明日するみたいなのがちょっとこう気になってるみたいな。
そう。それがね、一切なくなったことによってね、もう仕事が進むわ、進むわ。
100使ってよくなった。
そうそうそうそう。100仕事でよくなったから。
あー、なるほどね。
うん。
いいっすね。
そう。だからね、今人生を楽しんでいます。うん、その分、なんか、卒論なくなった分の、時間的忙しさは、仕事増やしちゃったんで別になくなってないんです
けど。そっか、他の作業を受けたりしね。
そう。うん、でも、なんかね、仕事がすごい楽しんでやれてますね、今。うん、
本当は、あと5年早く手に入ったことを忘れないように、夢。
いや、あと5年早く手に入れたら、うん、俺は多分今ここにいない。
そうか、こうじゃないか。
そう。
このルートじゃないですもんね。
そうなんですよ。だからこれは、俺にとっての正解だったんです。
はい。必要なことだったという。
そういうことです。
いいですね、じゃあ。すごい生活が生き生きとしだしたというか、
うん。そうですね。今俺の人生は輝いています。
勝手に負荷かけて勝手に外して軽いって言ってる状態ですから、ね。
まあまあまあ。スポーツ選手とかも足に重りつけたりするじゃないですか。
みんなつけてなかった重りなら勝手につけて。
そう。中任試験の時のロックリーみたいな状態ですよ
ね。はい。本気出すみたいな。出してるんですね、今じゃあ。
そういうことです。
いいですね。そういう変かな。そういう変化を無理やり起こしたくて引っ越しをねしたいしたいって言ってまだしてないんで、
ああ、はい、はい、
うん、何も進展ないですけど、
うん、
したいな。
あ、僕次引っ越すのはもうしっかりお金貯めてできればなんか買いたいなの気持ちでいますね。
あ、僕も買いたい。僕は買ってみたいですけど、
うんうんうん、
なんかね、住宅ローンのその申請に、
はい、
YouTube の登録者数とかを、
あ、なんか
かける、
最近そういうのあるらしいですね。
それはね、その個人事業主のみの人にとっては結構ポジティブなニュースですよね。
うんうんうん、そう、最近知り合いで、
うん、
YouTuber 兼寺の住職ってやつがいるんですけど、
もう厄介だな。
そう、はい、YouTuber の方メインで提出したって言ってました。
おお、で通
ったのかな。そう、通ったらしいです
。ああ、すごいですね。
うん、
うん、だから。ね、昔は例えばちゃんと食っていけるって証明できても、うん、なかなか苦い顔されるって話ありましたけど、
うん、
ちょっとずつねそのあたりも緩和されてるなら、
うん、
いいですよね。
ですね。だからそう、普通に俺でもローン組める可能性が出てきたなって考えると、
うん、家買うのおもろすぎますからね。
いや、そう、絶対なんかどう転んでも人生の一大イベントじゃないですか。
確実に。
そう。だから、1ヶ月はその話で食っていけるじゃないですか。
そうね。食っていけるために買うんじゃないよ。順番違うけどね。
そうか。
買った結果話せることが増えるだけで、別に。
そうか。
1ヶ月話すためには高い買い物。それはコスパ悪いから。
まあまあ。あ、でも絶対その時期の持ちネタにはできるじゃないですか。
まあそうですし、その後もちょっといろんな見方変わりそうですよね。
ああ、まあまあ、確かに。うん。うん、だからどういう家建てよっかなみたいな妄想はするだけで楽しいです、ね。
ちなみにそれは一軒家なんですか、想定は。
いろんなことを考えてます。
あ、マンション買うとか。
そうそうそう、
逆にめっちゃ田舎でやってみるとか、まあ、いろんな選択肢ありますもんね、
う
ん、
そう。あと、まあこれも人生であんまりやってないこととして、
はい、
いつか犬飼いたいなっていうのも思ってて。
ああ、そっか、昔小さい頃だけちょっと飼ってた時期があったりして。
実家にそうちっちゃい頃だけいて、うん、ギリ物心ついた頃にいなくなっちゃったんですけど、
うん、
そういう今までやったことないこと、
うん、
で、まあ今のマンションじゃできないことなんで、それは
まあなかなかペット飼えるとこ少ないですからね。
そういうところをなんか今後の人生でやりたいなって強く思うようになりました。
おお、いいっすね。いや
ー、ね、面白くあるには行動しなきゃいけない。
いや、これはでも本当僕はずっと結構本気で思ってるので、
うん、
うん、なんでもいいから何かしましょう。
そう、でなんかしたらなんかおもろいことって転がってるんだなってい
う
の
は、うん、起きる、絶対は起きるし、あるんで、
うんうんうん、
僕その不動産投資、その前職が、 マスコミだって、
はいはい、
マスコミって社会的に言うと結構大きな企業に見えるというか、
うんうんうん、
結構そんなことなくて、僕の会社は関西ですけど、まあ、600何十人、はい、でなんすかね、いわゆる大企業とかと全然違うじゃないですか、
はいはい、
僕の同期って僕含めて15人だったんですけど、
うん、
ね、大きいとこだと本当に大企業だと1000人とか入るようなところで言うとそれ小さいんですけど、
はいはい、
まあ多分雇用が安定してるとか、まあ、昔からね、その景気のいいイメージのある業界だから、うん、入ったらその SNS、 あの実名出してる系の SNS でダイレクトメッセージが来て、
うん、
そのまあ不動産投資に興味ありませんかみたいな話ってやっぱ来るんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、面白そうなんで、うん、話聞いてみて、
うん、
でまあ、いろいろ話聞くと、うん、でなんかまあ、例えば税金がどうだとか、
はいはい、
あのね、30年後40年後あなたの人生でとかいろんな話を聞いて、
うんうん、
まあでも僕はですか、究極金融商品は、うん、そのどうなるかの期待含めて値段ついてるから、
うん、
まあもう分かんない、絶対上がる絶対下がる分かんないから、
うんうんうん、
で確定申告してみたいなっていう気持ちもあったんですよ、
はいはいはい、
会社員だけだとやったことない、
うんうんうん、
やってみたいなってことでその契約して一部屋、うん、
はいはい、
買って、あのいわゆるワンルームマンションとか一人暮らし用のマンションの投資をやってみたんですね、
うん、
で、あのちゃんとしたなんかハンコを作って押して、
あー、はいはい、
おーみたいな契約して、はいはい、まあでもこれ一部屋持ってたらなんであれその確定申告も毎年発生するし、
うんうん、
自分が持ってる不動産を基準に例えば不動産サイトとか見たら、
うん、
あ、これうちより高いけど、うちより例えばなんですかね、こうちょっと都会より遠いから、
うん、
うちの方が悪いなとか、
はいはいは
い、いろんな基準があるじゃないですか、
うん、
で香川の土地調べたら、うん、こんな違うんだとか、
うん、
でそれですごい楽しくなるなと思ったんですけど、
うん、
買った時に、
はい、
そのちょっといいホテルのカフェで契約するんですね、
まあ、
それも多分雰囲気出すためにやってもして、あ、じゃあ契約になりますので、はい、また書類をお送りしますって営業マンの方に言われて、
はいはい、
でその方に帰り際に藤井さんって呼び止められて、あの握手されたんですよ。
お、
うん、でその後追加で2部屋買いました、
ね、あ、握手で、
あ、すげえ良くて、なんかあの握手が
良かった。
はい、あの一応これ言っておくと、はい、あと追加で2部屋買ったんですけど、その毎回握手はしてるんで、うん、元は取れてるんです。
あ、そのあ、その握手で1件分の元がもう取れる、
そう、あのもう回収済みなんで、
ああ、
あとはプラスだけなんですけど、
あ、そういう考え方ができるか。
そうですね、3物件3握手だから一応トントンかな、収支は。
あ、なるほど、
ね、になってるという買い物をしていて
高いな、握手
数千万のでもね、受けましたよ。あのまだ2年目 3年目とかのタイミングで、
うん、
その数千万の借金あるやつって、
はいはい、
もうおじさんからお前激アツやなみたいな
確かに熱いっすね
もうすごい上司とか、うん、あの別の人とかが、うん、なんか別僕を、まあ、その僕を多分僕の上司とか僕の取引先の人とかが、
うん、
僕をさらに別の人を紹介するときに、うん、藤井ちょっとお前あのちょっとやってくれやみたいな
もう持ちネタに
お前もでもマンション不動産とか好きなんやろってニコニコしたら聞いてきた、
はいはい、
僕不動産3部屋持っててみたいな話、
はいはいはい、
何千万借金あるですマジか君みたいない
や、いいなそれ。
やっぱね、
それでやっぱ世当たりできますもんね。
そう、うん、僕はもうそれで、まあ、そういう意味では本当にプラスではあるなと思ってて、
うんうんうん、
うん、まあ、別になんか大損こかされてなんかとんでもない騙されたような取引でもなかったんで、
うんうんうん、
まあ、普通に金融商品としてはプラマイゼロのところを買ったけど、はいはいはい、まあ、面白さで、
うん
うん、やっぱ変化あったんで、
あ、そういう話にやっぱ乗り込んでいくの大事っすよね、
うん、だから僕はそのでも同じ話で言うと、うん、僕も自分用の家を買ってみたいが同じなのと、
うん、はいはい、
あと車買ってみたい、
あ、はいはいはい、
持ったことない、運転は好きだけど
使う機会がないんすよね。いや、
もうこれはね、都会にいたら 100% 金銭的には損、
うん、
それはもう分かってて、
うん、
駐車場代と整備と考えただけで、
うん、
ね、毎週末レンタカー借りるより高いから。
そう、
でも友人、さっきの豚のテーマパーク最北も、
うん、
友人5人中2人が持ってて、
はいはい、
そいつらの車に分かれていくんですよ、
うんうんうん、
それやっぱちょっと楽しいんですよね。
まあそうっすよね、
うん、ちょっと気兼ねなく、
その気持ちは分かるには分かる、うんうん、
それもで持ったらもしかしたら、
うん、
フラッと例えば夜駅から遠いラーメン屋に行ったりすんのかなとか、
はいはいはいはい、
駐車場に詳しくなったり、東京のこっからここに抜けるにはこっちがいいとか、うん、それはあのもうプライスレスな知見じゃないですか。
見る世界が変わりそう。
そう、
うん、
それを無理やり起こすって意味では何かどれかやってみたいなっていう感じですね、
うんうん、 のっかりに行った経験で言うと、
お、はい、
これ喋ったことあるかな、
うん、
あの俺一回マルチのセミナー聞きに行ったことがあって、
わあそんなこと初めて聞いた
そう
マルチ商法のね、そう
あの大学にあのまだ休学する前に、
うんうん、
あの同級生にあのこういう話あるんやけどって持ちかけられて、
二十歳そこそこの時ですよね。
そうですねあこれ絶対マルチやんけって
思ってんだ、
その時点で分かったんですけどいやこれ一回聞きに行ってみんなおもろいんちゃうかと思って
その取り込まれなければね、
そうそうそう、
おもろいエピソードだから
行ったんすよ、
うん、
したらあのまず一回なんか普通にセミナールームみたいなとこ連れてかれて、
はい、
まあ、映像を見せられて、うん、その代表みたいな人が喋ってて、
うんうん、
でもう後ろからすごい量の拍手が聞こえてくるんですよ、ね、
それおもろそ う,
もう絶対桜やなっていう、ババババってそうっていうのが聞こえてきて、はい、でその後なんかあの担当の人がついて、まあ、3対1ぐらいで、あの受講者側さんの担当の人1ぐらいで喋るんですけど、うん、めっちゃいい焼肉食わせてくれるんですよ。
おお、だもうその取りね、取り込もうといろいろ、
うちこれで稼いでんねんぐらいの、
でもめっちゃ調子いいぜ俺たちみたいな感じで、
そうそう、その肉食って帰ってラインブロックしました、
はい、いい圧勝完全勝利、
めっちゃうまかったっす。
だしその後ろから爆音の拍手聞こえてくるのめっちゃおもろいでしょ
うね。そう、笑いこらえるの大変だったあれ
やりすぎだってみたいな自然じゃねえよってね、危ないけどちょっと、
うん、
覗いてみたい世界ですよね。
あれね、ちょっといい経験したなと思って。
あ、そうで、なんか、どこまで危険に飛び込むかっていう、うん、そう、僕の不動産投資も、まあ結構危うかって、
うんうん、
多分、僕は割と、今調べたら、不動産投資の中では割と大手どころの、
うん、あ、はいはいはい、
普通のプロジェクトだったんでいいんですけど、
うん、
多分そうじゃないところで、うん、なんか高値で売りつけようって思ってるところだったら、危なかったんですよね。
う
ん、
はいはい。
そのそうですね、一応金融商品として上がる下がるが分かんないとはいえ、
うん、
ある程度その時期の妥当な値付けってあるんで、
うんうん、
まあ、妥当なものを買ったからまだ良かったんですけど、
うん、
そのネットで見るね、なんかその本当に1000万のものを2000万で買わされたみたいな話を聞くと、
はいはいはい、
まあ、気づけなかったと思うんで、うん、恐ろしいなと思うんですけど、
ね、そういうのってやっぱ強い知り合いがいればいいですけどね。
そうですね。だからそういうの、その本当にやばいやつだっていうのだけは弾いた状態でえいやって乗っかるのはいいと思うんですけど、
うんうん、
そのね、多分マルチのやつも、
うん、
そう囲まれて返さないとかなったらちょっと多分笑い話じゃなかったりするんで、
まあまあそうですね、
ね、危険に入りすぎないようには気をつけたいですけど、
うん、
まあ、大丈夫な範囲でちょっとね、
うん、
大きな変化は
そうですね、
残していきたいですね、
うん、やっぱそう考えると、
はい、
家買うっていうのは要はあの長い目で見りゃ得の可能性も全然あるから、
あ、それはもちろんあると思いますね、
うん、
だからまあ分かんないかな、うん、正しく言うと、
ね、まあ、マイホーム買うっていうのにしてもね、うん、そのまあ返済し終えれば毎月、賃貸で払ってるよりはおそらく
家賃浮くってなるし、うん、まあ、そもそも
そう最終的には得になる可能性があるので、うん、そういうのは全然人生のうちでチャレンジはしていきたいですね。
そうですね、うん、これからその現金、僕はあんまり貯金をしないので、
うん、
現金がどういう価値を持つかっていうのを考えた時に買ってたら大幅に得する可能性ももちろんある、
はいはい、
そもそもね、あのこの世の全ての金額が2倍になった時に、
うん、
そのローンを例えば固定で組んでたりしたら、
うん、
そうそういうこともあるので、
まあ、
めっちゃ得することもあるし、まあ、逆もありえるんですけどね、
うんうん、あ、まあ、要はこの世の全てが倍になったら借金は半分になったようなもんってことですね。
そうです、うん、し逆が起きると2倍になっちゃうんで、まあ恐ろしいんですけど、
はい、
まあまあそういうこともあるし、
うん、
とはいえ逆に2060年とかって、
うん、
まあ、僕ら余裕で生きてるとして、
はい、
だから どういう状態になってんのって、
まあわかんねえっすからね。
2060年に駅地下とか言ってんのかなっていう。
あー、そっか、
今絶対的な価値ありますけど、
まあ、うん、だって俺たちが生まれてから経過した時間がもう一回経過するってことですもんね。
そうです、誰も携帯電話を持ち歩いてない時代から、
うわ、
みんなスマホでやってる時代になって、で自動運転の話とかもあるじゃないですか、
うんうんうん、
で自動あのタクシーよりも自動運転タクシーの方が安くできるから流行るとか、うん、そういうニュース見て、
30年後の世界って全然わかんないですね。
そうです、
うん、
そうなった時にこの都会にぎゅうぎゅうに住んでるっていう感じなのかどうか、
うんうんうん、なんかもうめちゃくちゃ安い高速交通機関ができてる可能性もありますもんね。
そうです、そうだったらね、例えば今ど田舎ですけど、そういうとこにだだっ広い敷地買って大豪邸気づいたら大勝利するかもしれないし、
うんうんうん、ですね、
まあそういうのの当事者になる
はいはいはい、
っていう意味ではやっぱ買って、
うんうんうん、
まあ、後悔も楽しめばいいだけですからね。
まあまあまあいいこと言いますね。
いや僕は結構そうしてきたので、マジで失敗したんすよって、うん、ここで話せばいいですから。
はいはいはい、はい、いやまあそれはね、うん、あの失敗のなんか、うん、あの回避方法というか、
そうですね、最悪そこで元取るっていう、
失敗の使い方として正しいと思います。
ね、まあまあそういうポジティブでありたいですね。
うん、というわけでね、
これもしかして時間が、
1時間少々喋ってると思います多分。
控えようと思ったら、まあまあじゃあ、
そうでも前回よりはね、だいぶ
あの常識的な時間だし、うん、まあ切っていただくと1時間切るんじゃなかろうか。
そうですね、
はい、これは編集者さんに向けて言っております、は
い、よろしくお願いします。
すいませんでした本当にいつも。はい、じゃあここまでですかね、
はい、
今日は。
そうですね、はいはい、というわけで、まあ、引き続きチャンネル登録高評価
お願いします、ま
あ、そしてね、自分の知見があるぞという方ぜひ、ねはい、コメント残していただければと思いますので、
は
い、
一人旅の話と、うん、あのまあ不動産耳寄り情報あれば、
そうですね、
それも教えてください、
はい、
好きなんで、
そう東京の住みやすい街とか教えてもらえるとそこに買うかもしれません。
知りたいなそれ本当に、
うん、
今リサーチ中です。
はい、はい、というわけでじゃあ今日はこれで終わりにいたしましょう。
はい、
ありがとうございました、はい